市政に対する一般質問。質問議員、西村澄江、加藤栄泉、鳴海和美、深川智香、斉藤幹夫、工藤千佳子、渡辺正人、寺沢美佐、柳瀬勝彦、佐藤智人、一色勇気、佐々木治。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり、12人の議員が活発な論戦を展開しました。記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。人に優しいデジタル化、スマホ教室について、議員、行政手続きのオンライン化でインターネットを利用して様々な手続きができるようになり、市民の利便性向上が進められる一方で、スマートフォンなどのデジタル機器に不慣れな高齢者等への支援が課題となっている。誰一人取り残さない人に優しいデジタル化が必要である。デジタル弱者を置き去りにしない支援として、国のデジタル活用支援推進事業で、スマホ教室を市の公共施設で開催することについて伺う。障害学習部長。市ではデジタル機器に関する市民の学習意識の高まりに応え、NPO 法人との共同によるパソコン講座を実施している。また、デジタル弱者の方が情報格差により不利益を被ることのないように、まずは市内公共施設において、参加しやすく内容もわかりやすいスマートフォン講座の開催に向けた検討を進めるとともに、携帯電話会社等の民間事業者との連携も模索している。その他の質問。健康推進問題。行財政改革。議員。1. スポーツ関係が教育委員会を離れ、国保年金などを担当する部署と合体し、スポーツ健康部となったが、部署の垣根を越えて学校教育部に入り込んで、スポーツ教育やスポーツ振興ができるのか。ガチガチの縦割り行政の中、子どもたちの犠牲が懸念される。役所の都合でなく、青少年の健全育成のためにも、スポーツ関係は教育委員会傘下に置くことが自然である。2. 財政改革の第一歩、指定管理料、委託料等が高すぎる。その代表である仁踊プラザの指定管理委託料が年間1億1000万円、365日で割ると1日30万円である。ピアラシティ交流センターは5334万円で1日15万円と高すぎる。日本大学の理事長事件と同じようなことが三郷市でも起こりかねず危惧される。市長、1について、スポーツ健康部は議会の同意をいただき、令和2年度に設置したものである。また、第5次三郷市総合計画においても、スポーツウェルネスの推進を施策として掲げており、これらを実現するための組織として位置づけている。財務部長。2について、指定管理料や委託料は最低賃金の上昇などにより、経費の増加を抑えることが非常に厳しい状況である。業務委託にあたっては、内容を精査し、細かく仕様を定め、金額の設定、業者の選定等、適正な契約事務を行っており、危惧されるようなことは全くない。その他の質問。マイナンバーカードなど。不登校支援、起立性調節障害、HSC について。議員、起立性調節障害とは、自律神経の機能が低下して、起き上がろうとしたりすると、めまいや動悸、失神、吐き気、頭痛、腹痛などの症状が出る病気を言い、思春期に多く発症する。午前中に調子が悪く、午後から夜には調子が良くなるため、病状が理解されにくい。また、HSC、Highly Sensitive Child とは、 生まれつき非常に感受性が強く、敏感な気質を持った人という意味で、病気ではなく、全人口の 15% から 20% が生まれつき持っている気質のことを意味する。感受性が強いため、生きづらさを感じていると推察される。どちらも不登校の原因となっていることが危惧されている。先生方の理解促進の場としての研修会等の対応や、学校現場での具体的な支援は、学校教育部長、現在、起立性調節障害の児童生徒には、保護者と連携して、一人一人の心身の状態に合わせ、保健室での休養や登校時刻に配慮するなど、個別の支援を行っている。また、HSC に対しては、学校内で共通理解を図った上で、敏感であることを長所として捉えて接するなど、子に応じた対応をしている。今後も教育相談研修等を通して、それぞれの特徴や関わり方、必要な支援について教職員の理解を深め、より適切な対応に努めていく。その他の質問、子育て支援問題など。高すぎる国民健康保険税、市独自の軽減で子育て支援を。議員、高すぎる国保税に対して国は来年度から未就学児に限り均等割を半額に軽減する方針を決めた。1、市の対応はどのようか。また、世帯人数が増えるほど国保税が高くなる仕組みである均等割の軽減に足を踏み出したことは一歩前進だが、対象が未就学児にとどまっている。収入のない子供からも均等割を求めることは不合理であり、子育て支援に逆行していると言わざるを得ない。市独自で高校生まで均等割の軽減を実施すべきだが、市長の考えは。2、その場合の予算額は。市長、1について、子供にかかる均等割軽減は、子育て世帯の負担軽減を図るため、制度を創設するとともに必要な財源を確保するよう、これまで全国市長会等を通して国に要望してきた。本制度の対象者の拡充については、引き続き市長会等を通して要望し、独自支援についても国の動向を見守っていく。スポーツ健康部長、1について、令和4年度から未就学児の均等割軽減を実施するため、地方税法等の一部改正が行われ、それに伴い、市の条例も改正する。2について、仮に7歳から18歳までの子どもを対象に加え、均等割の5割を軽減した場合、追加となる対象者は、令和3年8月末時点で約1000世帯、約1800名おり、減免額は約3000万円となる。その他の質問、学校統合など。水道事業の現状と対策。議員、日本の水道普及率は 98% を超え、市民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインである。災害に備え、現在の市内排水管路の耐震化状況や老朽化した排水管路の対策方針とその実行にあたって財源確保の取り組みは、水道部長、令和3年3月末現在で市内排水管の全延長の約 40% が耐震化されている。今後も三郷市水道事業基本計画に基づき、耐震管への更新を継続して実施していく。特に地域防災計画に基づく重要給水施設への排水管路については積極的に進める。また、令和2年度決算では一層の経費削減に努めたことや、分担金の収入増、国庫補助金の活用により黒字が維持できた。令和3年度は、さらなるコスト削減はもとより、施設の長寿命化やダウンサイジング、適正な料金体系の検討に取り組み、 持続可能な水道事業運営が実現できるよう努める。
温室効果ガス削減の積極的な取り組みを。議員、政府は2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを宣言した。また、国の第6次エネルギー基本計画では、削減目標を2013年度比で 46% と打ち出したものの、国際研究機関は 46% のアプローチでは最高3度 C 上昇すると目標の不十分さを批判している。国連の IPCC 気候変動に関する政府間パネルの報告書によると、すでに気温上昇は 1.2 度 C を超え、まさに気候危機への対応は喫緊の課題である。本市では、今年度から10年の計画期間となる環境基本計画を策定したが、温室効果ガスの削減目標は、2030年度までに 26% と目標値が低い。また、既存公共施設に市民共同の太陽光発電や官民連携による新電力事業等、行政主導の取り組みを実施するべきではないか。市の見解を。市民経済部長、地域新電力事業は脱炭素社会の実現に効果的な取り組みの一つであることから、今後先進自治体を調査研究しつつ、埼玉県東南部地域5市1町における広域的な施策として検討を進めていく。また政府の地域脱炭素ロードマップでは、2040年までに設置可能な公共施設などの建築物等に太陽光パネルが 100% 導入されていることを目指すとしていることから、国の動向や補助制度に注視し取り組んでいく。その他の質問、行財政問題など。フードパントリーについて。議員、現在本市では1団体により子育て中で食品支援が必要な家庭を対象としたフードパントリーが実施されている。埼玉県や NPO 法人埼玉フードパントリーネットワークのホームページでは、フードパントリーとは誰もが食に困った時に無償で食の支援が受けられる場所や活動であると示されている。開設支援及び運営支援の充実を図り、食品を保管・提供するための場所の確保などの課題解決を達成することで、市内におけるフードパントリーのさらなる充実を行政側からもサポートしていくことを求める。子ども未来部長、実際に市内で活動されている団体からは、場所の確保をはじめ運搬するための車両など様々な課題があると伺っている。まずは子どもの居場所としてのフードパントリーを支援していくため、関係団体と連携を深め、サポートを続けていく。その他の質問、福祉施策。仮称、多世代交流複合施設を活用した三郷団地の再生を。議員、仮称、多世代交流複合施設は、北公民館、北児童館施設の老朽化、周辺公共施設の維持コストの増加、旧立花保育所跡地の利活用の課題を背景とし、現在整備が進んでいる。近隣には金融機関や教育機関、医療機関やショッピング施設が集結し、あらゆる世代にとって利便性が良く、魅力あふれる地域である。一方、少子高齢化が進み、かつて賑わった商店街では、閉店する店舗が増加している。商店街を含む三郷団地の活性化は、北部地域全体の活性化にもつながるものと考える。UR 都市再生機構や地域住民と連携し、商店街の再生やコミュニティの醸成を図り、北部地域の課題解決に取り組んではどうか。市民経済部長、 当該施設は様々な世代の方々が気軽に立ち寄れる地域の交流拠点として、高齢者の社会的孤立の解消や子育て支援にもつながることを期待している。今後、近隣の児童・生徒、学生、周辺地域の町会・自治会のほか、サークルの方々などを中心に、関係部署や UR と適宜連携して、地域コミュニティを深められるよう、様々な分野の担い手育成に努めていく。その他の質問、市民の居場所。児童養護施設を対処する人たちのサポートについて。議員。1、自立の準備ができていない状態で、児童養護施設を対処した子どもの場合、20歳未満であれば、自立のためのサポートを受けられる自立援助ホームに入居することができるが、自分で寮費を稼ぐために働かないといけない。社会で働くことが難しい卒園者へのサポートはどうなるか。 2.20 歳以上は自立援助ホームの対象外になるので生活保護につなげたりすることになるが、それでは基本的な自立のサポートにはならない。現在、市では生活保護受給者への自立支援をどのように行っているのか。福祉部長。1について、児童養護施設の対処者については、相談窓口として福祉総合相談室がある。家計相談や就労に関する相談をはじめ、生活困窮者支援や障害福祉サービスなどの各種相談を受け、支援を行っている。2について、生活保護受給者への自立支援については、本人の状況に応じて段階を踏んで行う。疾病、怪我等をしている場合には、その治療に専念してもらい、治癒後に就労支援等を行い、自立に向けた働きかけをしていく。その際、制御補助として、技能習得のための講習等の受講など、様々な支援を行っている。その他の質問、健康問題など。肺葉症候群について。議員、肺葉症候群とは、病気や怪我で安静にすることで、体を動かす時間、強さが減り、体や精神に様々な不都合な変化が起こった状態を言う。寝て過ごす時間が長くなったり、骨折などで体の一部を動かせない時間ができたり、といったことによって起こる。筋力や臓器の機能が落ちている高齢者で特に起こりやすく、栄養不足だとさらに進行しやすい。また、介護者が足りない場合など、その人を取り巻く環境が影響することもある。コロナ禍でオンライン上の活動が広がる中、肺葉症候群が心配される人々もいるため、高齢者やその補助者にも周知を図る必要性があると考えるが、市としての対応は。福祉部長。コロナ禍で外出の自粛や体を動かす機会が減っていることに伴い、高齢者の筋肉量低下や認知機能低下等の肺葉症候群とみられる健康二次被害が懸念される。市では自宅で行える体操や運動について、ホームページやポケットミサト、Facebook、Twitter などで紹介したり、シルバー元気塾悠々コースの参加者にチラシを配布しており、今後も引き続き周知啓発に努めていく。その他の質問、福祉問題。高齢者の運転免許返納について。議員、高齢者の交通事故について、近年頻繁にニュースで報道されている。1、市議会でも過去に何度か一般質問で取り上げられているが、三郷市の高齢者の運転免許返納はどれくらい進んでいるのか、現状は。2、高齢者が免許を返納した際の対応として、他市では県のシルバーサポーター制度を利用したタクシー運賃の割引などがあるが、三郷市での現在の取り組みと今後の方向性は。まちづくり推進部長。1について、 三郷市の免許返納者数は、令和元年で672人、令和2年で679人、令和3年は1月から10月までで548人である。警察庁の統計によると、埼玉県全体で返納率は 20.4% となっている。2について、現在高齢者が自主的に運転免許を返納した際には、埼玉県警察のシルバーサポーター制度を利用し、物品代金の割引等のサービスが受けられる。今後はバス、タクシーなどの割引制度を含め、公共交通事業者や関連機関の代表者で構成される三郷市地域公共交通活性化協議会で検討していく。その他の質問、IT 化について。
市民を巻き込んだ町の活性化について。議員、三郷市では6組7名の PR 大使に広報三郷や様々なイベントを通じて三郷市の情報や魅力発信をしてもらっている。市内にはスポーツや文化芸術など様々な分野で活躍する学生や若い世代の方が多くいる。そういった方を任期付きでアンバサダーに任命することにより、SNS やイベントでの広報活動で三郷市の魅力を発信してもらえる。また、任命した若い世代のアンバサダーを三郷市全体で応援することができれば、本人にとっても市民にとっても幸せなことである。このように市と市民が一緒に町を盛り上げていこうとする取り組みは、今後さらなる町の活性化につながっていくのではないか。総務部長、情報発信については、近年では身近な魅力を身近な人が発信することで、より親近感を持ってその情報に接することができるといった傾向も見受けられ、地域の魅力拡散の有効な手法の一つであると認識している。若い世代の情報発信力の高さについても十分に認識している一方、学業との兼ね合いなど様々な課題もあるので、他市の取り組みなどを参考に検討を進めていく。その他の質問、安全対策など、